く眠っていたね。君はいつも働きすぎなんだ。疲れが溜まっていたんだろう。食事を用意した。お腹が減っているだろう。ああ、私はすでに食べたよ。君は本当に優しいな。君を閉じ込めているというのに、私のことを心配するなんて。そうだ、君はそういう人間だった。人の痛みに強く共感し、損得を考えず、誰にでも手を差し伸べようとする。一切の利害関係を考えない君だからこそ、私は自分の家柄なんて忘れて、君と対等に付き合うことができた。けれど、私はそれを苦々しく感じることがあるんだ。君は優しさを向ける相手を選ばない。そこに年齢の上下や男女の区別もない。君は誰からも好かれる人間だった。つまり、女子からも好意を向けられやすい立場にあった。私と君が付き合っているのは周知の事実だというのに、露骨な行為を隠そうともしない者が大勢いたんだ。例えば、委員長もその一人だ。彼女は君によく頼み事をしていたはずだ。なんとか二人きりの時間を作ろうとしていた。時には嘘の頼み事を作り出すこともあった。まったく、涙ぐましい努力じゃないか。君はそれに気づきもせず、あの女の頼み事を引き受け続けていた。私はね、それをずっと見ていたんだ。あの女がもっと大胆なことをするんじゃないかって、警戒する必要があった。君とあの女が仲良く話すのは、どんな気持ちで眺めていたと思う？委員長だけじゃない。君の隣の席の女子だってそうだ。くだらない雑談をしながら、君の休日の空きを確認しようとしていたこともあった。私はね、ずっとそういう光景を眺めてきたんだ。自分の中で、暗くて嫌な感情が溜まっていくのが分かった。一人の人間が、生涯に生み出せる愛情が有限であるとするならば、なぜこんな奴らに奪われなければならないんだろう、と、何度も自問したよ。いや、いいんだ。君が悪いわけじゃない。君の優しさにつけ込もうとする女たちが悪いんだ。けれど、私の気持ちもわかってほしい。不安と苛立ちが、どんどん膨らんでいくのが分かった。そこに父のことも加わった。父は良くも悪くも打算的な性格をしている。君との関係を認めさせることは困難で行き詰まりを感じていた。このまま君との関係は停滞してしまって、その間に誰かに取られてしまうんじゃないかって、そんなことばかり考えてしまうようになった。けれど、もう大丈夫だ。ここにいれば、父の意向を気にする必要はないし、誰かに取られることもない。
私たちの未来を脅かすものは、もう何もない。
君には少しだけ不自由な思いをさせてしまうが、できる限りの便宜は図るつもりだ。要望があれば何でも言ってほしい。それにこの生活がずっと続くわけじゃない。父を説得できるように私は力をつけるよ。誰も私の意向を否定できないような立場を築いてみせよう。だから待っててほしい。完璧な世界ができるまで少しだけの我慢だ。まだ眠そうだね。ゆっくり眠るといい。食事の用意は私がするし、 体だって私が拭いてあげるよ。君はただ私に身を委ねてくれればいい。これからはずっと一緒だ。愛してるよ。自分でも怖いくらいに。